さあでは最初のコーナーをお送りしていきます。今日は月一勘太郎の高山情報局ということで、ご出演は勘太郎さん、そして商工課の岩田圭一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ごっちゃんです。
よろしくお願いします。
ごっちゃんです。
よろしくお願いします。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、今日の勘太郎さんからの話題ですが、
そうですね、
はい、
まあいい天気になってきました、いい気候になってきましたけども、梅雨時だということでございますが、う
ん、はい、
ねえ、この高山市内いろんなところへ、私もねお邪魔させていただいておりますけれども、
はい、
意外と足を向けてないというか、
うん、
意外とみんな知ってるんだけど最近出かけてないとか、
はい、
あのなんとですね、もう44年経ったというね、飛騨の里。
そうなんですね、44年経つんですか。もう
飛騨の里へ行ってきましたね。
はい、
はい、あの勘太郎さん、今日ちょっと声の調子が、先日の泣き相撲でだいぶ大活躍されたのでだいぶ声をやられていると思いますけど
そうですね、やっぱり泣き相撲をやるとあの関取の声になるっていうことで、ごっちゃんです
でも大盛り上がりだったみたいな、
まあ、おかげさまでね、
はい、
高山市内でもそういった感じでいろいろイベントがあって、今までこの毎週やらし毎月やらせていただいてるんですけど、あの市の地域を中心に紹介させていただいてたんですが、はい、今回あの高山地域も頂点を当ててみようということで、第一弾として飛騨の里、高山の、
あ、高山地域は初なんですか。
はい、高山地域はこのコーナーをいただいてから初めての
あまりね、こう支所地域をねいろいろ回ってきましたけど、その高山、旧高山市のね、うん、
はい、
その施設もたくさん見どころがありますからね。
そうですね、
まあ、なんといっても私たちがやっぱり子供の頃からね、こう親しんでいろんな遠足で行ったりね、家族で遊びに行ったりね、
はい、
観光客にこんなところもあるよって勧めたところが飛騨の里でございますからね。
そうですよね、
今どんな風になってるのかななんて思っちゃってね。
どんな風になってました、
行ってきました、
はい、
相変わらず綺麗なね
のどかな、
のどかな農村風景でございましたけど、
はい、
ね、
そうですね、この間私も子供たちのボーイスカウトでお邪魔させていただいて、半日こちらでいろいろスタンプラリーとかいろいろ楽しませていただいたんですが、久しぶりに行くとやっぱいいところですね、
あの時間がこうゆっくり流れているような、
そうですね、
そんなね空気感というか雰囲気が漂っていますが、
はい、いろいろ勘太郎さん今いろいろ聞いてきていただいたので、はい、ぜひご紹介いただきたいと思います。
あのね、その飛騨の里の社長さん、施設長のね西倉さんにいろいろご案内してもらったんですけどね、1971年にできて今年44年目ということでね、農村を再現した、まあ、農村博物館といいますか、そんな形でね残されておりまして、非常にのどかな緑の多い、そしてこうその昔の家屋がたくさん展示してあるといいますかね、はい、そのまんま残っているというか、国や県の指定文化財として多くね、あるわけですけれどもね、
はい、
まあ、本当にね、時代劇見てるような感じでね、こうなんか農家の方々がふよっこっと出てきそうな感じもするんですよ。
あ、でもそうですね、うん、
で入った瞬間に、なんていうんですか、農村気分で思い出写真を撮ろうなんていうのがあって、
うんうんうん、
野良木があってね、ほら野良に行くだ、
野良
木、野良木があるんです、野良木、野良木、農村の衣装、
あ
と野良木知らねえの、モンペ
野良木がモンペ、はい、
モンペ&ブラザーと違うじゃない野良木を着て、
野良木を着て
写真を撮るコーナーね。
なるほど、
私もあの網傘かぶって、
あ、いいですね、
しょいこしょって野良木で写ったら、オーストラリアの人が「おう、ワッダフォール」なんて、一緒に写真撮らせてくれませんかなんて来たので、
でもあの勘太郎さんあまり違和感なさそうな感じ
本当なの、そのまま馴染んじゃってそのまま車で行って
食べでもできそうな
そうそうそうそう、違うやろって、まあ、そんなことで、本当に、ね、オーストラリアとか、スペインの方々がいらっしゃって、一緒に写真撮りましたよ。でこちらのいいところは、その飛騨の里の案内してくれる女性がね、英語がめちゃくちゃやっぱり堪能で、海外からいらした方もいろんなお話ができるということ。
結構あの外国の方もあのまず行ってみたい施設ということでね、あの高山を訪れた方は よくいらっしゃるということで、
は
い、
むしろあの海外からのお客様の方が多いのかなというような感じもしないでもないですけど、
そう思うやろ、
うん、
そう思うやろ、
思います。
自転車乗ってみんな来るんやさ、 あのなんかアクセス観光客、ね、外人ってなんかレンタサイクルが、
ね、ね、あのよく見かける、
ゆっくらせゆっくらせって飲むって汗だくになって、ね、
確かに確かに、
まずはウォーターウォーターって言いながらでもそんな中でも僕平日に行ったんですけれども、
はい、
なんと国内の若い女性の観光客が意外といらっしゃって、
あ、そうですか、
ええ、
皆さん自家用車でいら
っしゃる、そうでしょうね、びっくりしました、あ、いや、びっくりしちゃいけないんだろうけど、まあ、こんな、ね、その農村というテーマをしたところにこう若い方がいらっしゃるっていうのがね、ちょっとこう嬉しくもあり、
うん、
うん、ちょっとストーカー気味について回ってまああの
リアルに怖いのでちょっとね
あのじゃあどんな風に見学されるのかなっていうことで、はい、そしたらね、まずやっぱりここはね昔の懐かしい遊び体験があって、
あ、
竹で作った水鉄砲とか、
はい、
駒とか駒回しとか、それからだるま落としやけん玉なんかがあるんですよ。やはりねこう水鉄砲をね、
そうですね、的も作ってありますので、
女性の方一生懸命こう水入れてねピシュピシュなんてやって、なんか子供に帰ってね遊んでましたよ。
皆さん自由に遊べる。
そうですね、
はい。またあの先ほどちらっと言いましたがスタンプラリーも中でやっていただいておりますんでね、
うん、
あのそのスタンプラリーをそのどこの家屋だったら探しながらぐるぐると回ってる方も多いですね、うん、
それスタンプラリーを集めるとどうにかなったりする、
はい、あの参加料が確か100円やったか、うん、あの、はい、でスタンプ帳いただいて、でぐるっと回ってくると最後に通行手形が景品としていただけるということで、
あ、思いになりますね、
はい、あの子供はすごく喜んでましたね。
そうですよね、
はい、
なるほど
ね、まあ、そんなようなことでね、こうあそこに池があるじゃないですか、
はい、
でなぜかいつもいる白鳥さん、あれ名前なんて言うんですか、白鳥、あ、さっきあの、ね、西倉社長にね白鳥の名前を聞いたんですけど、ちょっとど忘れしちゃいましたね。またね迎えてくれて白鳥がいてのんびりと、そしてこの池の周りをぐるっと六次層さんを回って、その家屋の方に行きましてね、そして車田があって、
そうですね、
そして、勝負園が、
うん、
でやはりそういったところで、観光写真記念写真をね、女性の方たくさん撮られてましたね、うん、まあ、それだけじゃさなんか面白くないじゃん。
そうですね、
なんかそんなことでこうポッチラポッチラ歩いていましたね、その家屋の中でおっさんがいてねおっさんっていうかおじさんがニコニコしておりましたけどね、はい、体験ができるコーナーがあるんですね。
そうですね、あの招き猫の絵付けとかそういったことが体験ができるような、家屋もございますし、
招き猫の表情の絵付け、
そうですね、あの絵付けができたり、あの宇動釈師さんの実演をしていらっしゃったり、
あ、いいですね、
まあ、季節によって時期によってその実演等々は変えていらっしゃるそうなんですけども、
はいはいはい、
行くたびにそういった形であの昔から高山で伝わっている工芸品の作成の現場ですね、
はい、
そういうところを実際見ていただいてお話ししながら、その歴史とかも聞けるので、まあ、非常にいい経験ができると思います、
ね、あのなかなかこういう、ね、あの場所っていうのは他にはないのかなと思ったりしますので、
うん、そうですね、やっぱり、ね、ほら白川村ね、あっちの合掌造り世界遺産ですから、まあ、そちらにはやっぱり人が住んでて、お出かけになる方も多いと思いますけれども、
はい、
高山市内の中でね、
うん、
こうやって、古い町並みを見たり、
うん、
そしてこういった合掌造りのね、そういった飛騨の里に訪れるっていうのもいいと思いますよ、
うん、
でやはりこの体験思い出体験館といいましてね、あのこれの日は刺し子とそれから千鳥格子の作るのと招き猫で、招き猫を作ってる時もこんなあの張り子のね絵付けをしていらっしゃった方が東京からいらっしゃった方と金沢からいらっしゃった方、なかなか難しいのよなんて、
うん、難しそう、
僕ウサギだって分かんなくてね、何のネズミですかなんて聞いちゃって怒られちゃって、ウサギです
かわいそう
怒られちゃったまあそんなようなことを体験されてて、でやはりあの感心するのは、
はい、
その家屋の中っていうのは本当にあの涼しいんですよね。
涼しいですね、夏行っても涼しいですね。
そうですね、
はい、
あれやっぱあの作りっていうのはやはりそうなんかな、
ね、
なんか本当にかヒヤーとしてすごくね体感温度がねこういうすごく気持ちいいんですよ。でああいう中で刺し子を体験したり、その千鳥格子のねさあの いろんな体験をされるということでね、日替わりでいろいろやってるんですよね。
そうですね、中にはいろりがあって、うん、私ども行った時はまだ涼しかったのでいろりで火が焚いてありましたのでね、その火を囲んで昔はここでこうやって、みんなが集まってご飯を食べて、この名前で、鍋で煮立ててみんなで食べたんだよなんて子供に話すと子供も目をキラキラさせて、そんなご飯の食べ方あるのかなんてこともね言ってました。
いろいろイメージが膨らんできますよね、はい、中に入ると。
実際の作りもですね、藁で縛ってあったり、中側からその施設をゆっくり見ることができますし、そうですね、中にはその作り方、建て方の説明も詳しく丁寧に表示してありますので、子供さんの勉強にも非常になるかなと。
確かにね、
はい、それを読みながら子供に解説して、お父さんすごいなんて言われたりしてね、ずっと自分の株を上げたりとか、
なるほど、
やったこともしましたけども。
そうですよ、はい、本当にね、やはりこの久しぶりに出かけて行きましたけどね、こう時間を忘れてね、のんびりと、
はい、
うん、いい、なんていうんですかね、風が流れてるというか、いい空気感の中でね、あー、のどかなところに私たちも住んでるんだな、ふるさとはいいな、なんてつくづく思いますよ、うん、こういったじいちゃんばあちゃんや、そのまたじいちゃんばあちゃんがこのね、こういった家屋で住んでね、
うん、
の田畑を耕し、そしてね、この自然と育みながらね、こうやって時代が過ぎていくわけですからね、それを振り返るっていうのもいいですよね。
本当ですね、
はい、
はい、
まあでもね、今梅雨時の季節ですから、雨もだんだん降ってまいりますしね、じとじとした季節でございますけれどもね、そんな中ね、
はい、
曲を聴いていただきたいと思うんですけどね
お願いします。
それではですね、向井林俊明の雨の高山、聴いてください。